以上でございます。あと一つ、事務的というか、ですね、表現書の中のその5項でですね、のことなんですが、ご家族にパック、認定被害者及びそのご家族にパック等で、提供しているものと同じ情報を特定した問題調査会にも伝達することとするというふうになっております。これはどういう意味かと言いますと、ご家族に送っているのをですね、特定商社のご家族全部ちょっと送るということは難しいということがありまして、私どもは月1回郵送でお送りしておりますニュースの中に、その内容のエッセンスを入れて、お送りしていると、毎回4ページしかございませんので全部入れることはできないんですが、その中で重要なものをですね、ピックアップして、ニュースの中に入れて、お知らせをしているということの意味でございます。それではご質問を問われる方お願いいたします。
川下先生から秋先生にお伺いしたいんですけど、この訴訟を通じて拉致認定をされる人とされない人は何が違うかという、それは何か明確になったのですか。
訴訟上はですね、国側はそこのところは、公式的に明らかにしないままで、現在に至っています。従いまして国側からですね、その今のご質問であります拉致の認定の基準についてはですね、公式的な説明は訴訟の場でも和解協議の場でもありませんでした。で、この点については私のとしては今後ともですね、明確な説明をですね、認定と合わせて要求していきたいと思います。あと実質的な問題についてはですか、荒木さんの方に。ですね、私どもの方としましては、国側がですね、一切、そういう意味ではフリーハンドで、自分たちが、自分たちが調べて、自分たちが、基準で判断するんだからと、一種の非常にフリーハンドといいますか、そういう形で、行っている自治体に対してですね、そうではなく、本件は訴訟の場でですね、の証拠を踏まえて判断するようにということで、裁判所に求めたわけですね、あるいは国側に政策の転換を迫ったわけです。で、今回、一項でですね、ちょっとお読みいただければ、わかるんですが、古川紀子さんについてですね、本件訴訟での証拠調べの恩を踏まえてということで、情報が入っておりますが、実はこれだけの言葉自体がですね、非常に論争点になりました。つまり政府側はですね、裁判所での証拠調べの結果とかをですね、拉致被害者の認定のですね、資料にするということについて大変抵抗があったわけですね。ですから本件の証拠調べが行われて、そのアン・ミョンジン氏が裁判所で証言した内容とか含めてですね、そういうものを拉致被害者認定の資料にするということについては大変抵抗を示したわけですね。自分たちは自分一生懸命やってるんだから任せろという話になったわけです。これは我々はやっぱりそれにはやっぱり、納得できないというか、不信感があるからこういう裁判に至ったわけでございまして、そういう点では今回訴訟の証拠調べの結果ですね、そこでの内容もですね含めて、今後拉致被害者としてのですね認定を考えていくということを入れさせたという意味では良かったというように考えているんです。ただし先ほど言いましたようにご質問との関係で言いますと、現時点で政府側から例えば松本京子さんは認めて、なぜ古川紀子さんは認められないのかですね、こういったことについての説明はですね、一切ございません。公式的には一切何もないというのが実際です。
結局そこのところは国側もはっきりしたものをおそらく出せないんだろうとは思います。 で、まあ、あともう一つは個人の立場からするとそのあまり認定のことにこだわりすぎてしまうと認定はできないけども拉致されている人というのは相当数いるということを前提とすればですね、あまりここだけにめちゃくちゃこだわってしまうと逆にそこで壁ができてしまうということもありますので、もちろん必要な認定は進めてもらうようにやっていくんですが、まあ、そうではない人がいるという前提に立っているということをですね、改めて確認をしたということは意味があったのではないかと思います。他にいかがですか。
まあ、現在同時にその渡辺秀子さん、その子供たちを2人、あの拉致問題を巡って警視庁の捜査を進めておりますが、あそこで、まあ、国籍条項がその拉致被害者支援法にあって、でそこ の, まあ、改正も調査会に求めていらっしゃいますが、その、まあ、こういった表明書もそうですし、渡辺秀子さん の妹さん、鳥海健子さんに対する説明もそうでしたけれども、まあ、認定はできないけれども、実質上同じ扱いに進んだからいいじゃないかというような言い方が、まあ、この裁判でもですね、その渡辺秀子さんの件でも出てきてるんですね。で、それを、まあ、こちら側が認めるということになるのも、どうなのかなという気がするんですけど、
ね、そこは非常に私どもも一貫して議論してきたところですね、おっしゃっているので。ですから、私どもとしては、先ほど荒木さんもおっしゃいましたように、拉致の認定だけのことにこだわりすぎないという意味でございましてですね、当然ながら、しかし、拉致の認定されるかどうか、ご家族にとっては、具体的にですね、非常に大きな問題ですから、そういう意味では、拉致の被害者の認定の数をですね、増やすということと、そして拉致の認定はされてない人々についても政府が救出の責任を負うんだということですね、この両方を、まあ、今後とも引き続き追及していかなければいけないと。ですから、どちらかだけに、まあこだわりすぎるのは良くないと、こういう趣旨で理解していただきたいと思います。
まあ、その例えば基準や何かの話も含めて、できるだけ文章にしたくないということが、まあ、当然政府の方にありますので、まあ、こちらとしては今回はこういう表明書が出たわけですけども、まあ、それ以外もさまざまな方法を使ってですね、しっかりとその活躍を、まあ、していくということはしていかなければいけないと。
まあ、だからそういう意味ではこう表明書という、 こう紙を書かせて、しかも室長に読み上げさせると、そこで、まあ、ちゃんとサックスと同じ情報を伝達するとかですね、なんかこう説明を行うとか、まあ、誠意を持って相談に入れるとかですね、その辺は、まあ、紙に書かせたことは大きいということになりそうですね。
そうですね、これ2年前の訴訟を始めるときにはですね、本当にもう、なんて言いますか、ご家族の方々は、県も子どもの対応をずっと続けられていたわけですね。ですから、この2年間の間に、もちろんこの訴訟の効果だけではなく、もっとさまざまなですね、活動、社会の支援の活動の結果、特定失踪者の方々に対する制度の対応は変わってきたというふうに思いますが、まあ、この訴訟が果たした役割も客観的には大きかったと思います。
第1号 の, 古川さん の, その、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合にはと、これはその何をどこまで含むのかというような点は、例えば脱北者の証言でありますとか、それだけではダメなのか、何であれば確認するのか、その辺というのは何か進められますか。
一貫してそこを逃げているわけです。現時点でですから、古川さんの場合に何が足らなくて認めないのか、松本京子さんは何が足りて認めないのかということはですね、説明を逃げているということで、従いまして、まあ、言ってみれば総合判断のようなことですよね、まあ、抽象的に言うならですね、 ですが総合判断といっても具体的なものの積み重ねで総合判断があるわけですので、まあ、我々としてはそれをもっと明確にしなさいと、何が古川さんについて足りないのかというのを明確にしたと言ってきたんですが、それについては、まあ、とにかく公式的な説明はですね、しないということでした。で、我々としては、まあ、成果としては、まあ先ほど言いましたが、裁判での証拠調べの結果もですね、まあ、判断材料に入れなければいけないんだということを、まあ、認めさせたという点では良かったかなと思いますが、まあ、そこから先は今回の訴訟では進めなかったということで。
しかし、この表現であっても、やはりその受け入れるに足るといいますか、その調査会の人の評価としては、そんな
に。2項以下がやっぱり大きかったと思います。
第2項以下。
以下、はい。でやはり1項についてはですね、ご本人に申しましたように認定されてないわけですから、その点では訴訟の目的は達成してないわけです。ですから1項に関してはですね、それはやっぱり認定、我々はもう認定して当然だと思います。まあ、あれだけ明確に証言をこういう裁判の場で、ね、されているわけですから、そういう意味では1項に関しては非常に不十分な中でですね、まあ、ある意味ではなんとかこの範囲で合意したと、合意したというのは表明したということで、そういう意味では、古川信さん自体の被害者認定はできなかったけども、やはり他の方々のことを含めた全体としてのやはり活動に対する姿勢が変わったと、あるいは変えることを表明したということが、まあ、本件を終了させた一番大きな原因だと、そのように理解いただけますでしょうか。
いわゆる、例えばその、なしの可能性排除できない方が存在する、それを含めたその、拉致認定されてない他の方々っていう
対する対応をやっぱり、そこが一番大きくなる。あとは先ほど言いましたように、古川文子さんじゃないんですが、実際に、まあ、訴訟を起こしてから別の方々が認定されたわけですよね。これは、まあ、やっぱり訴訟としては三権訴訟、代表訴訟でございますので、実際にはその2人に認められたということはですね、文化の子さん自体は認められませんが、そういった面も、まあ、非常に評価したということになります。
表明書は今名前が内閣府の表明になりますが、この点はどうですか。
まあ、我々としてはですね、これはもう責任ある立場、責任ある立場というのは別に、川口さんも責任ない立場というわけじゃないですが、まあ、責任があるということは、この証明書のペーパーの3枚目のところに、この本件訴訟を踏まえて以降ですね、というの責任を有する内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長、というのが、まあ、厚いた上で、それを被告側の指定代理人として、まあ、表明するということで、本来であればこの名前は我々としては内閣総理大臣が対策本部長安倍晋三というふうにしてもらいたかったということは正直言ってございます。ですから、まあ、それがそれについては残念ながら取り上げなかったんですけれども、まあ、指定代理人ということで、被告側が了解をしたということは、まあ、それに代わるもので、あると。それから、まあ、先ほど申しましたようにこの今日の2時15分の法廷が始まる前に、非公開の請求ではありますけれども、これについては総理官房長官の意を受けてということのですね、表明があったということで、まあ、それに代わるものであるというふうに理解したということです。でただし、まあ、その正直言ってなんでわざわざその表明を非公開の席にしなきゃいけなかったのか未だによく私も分かりませんので、これについては今度は国会の場をですね、直接総理官房長官に、この件について、ちゃんと理解してやってくれるんでしょうねということは確認を取ろうというふうには思っております。まあ、そうすれば一応完結した形になるのかな。
竹下さんにですね、まあ、そういう先ほど川内先生からチャンピオン訴訟という言い方がありましたが、 まあ、古川紀子さんの拉致認定というだけではなくて、その全体のための事情であるということの、まあ、それで、こういうこのような表明書が、まあ、政府から出てきて、分かりにたかということについてのご感想をお伺いできると思います。
一言で言うんですけど、なかなか難しいかもしれませんけれども、その妹とそれから同じような証人がいらっしゃる、証言がいらっしゃるという方たちが、その特定失踪者の仲間の中にまだまだたくさんおられる、そこの中で、もしかするとこの終わりに近づいたときに弁護士の先生方からですね、古川紀子の認定がなされなければ嫌だよと和解しないと言ってもいいんだよということを言ってもいただいたんです。しかし、それよりも多くの特定失踪者の私たちと立場を同じする妹と立場を同じする立場を同じにする人たちの問題が前進してほしいという願いの方が、妹一人の認定に固執するよりもやはり優先されるべきじゃないかなと思いましたから、了解したということと、それからこの表明書の1行目にあります本件訴訟での証拠調べをも踏まえてということも、私は特にお願いして、ぜひこれは必ず入れていただきたいとお願いして実現したことですので、私の不幸というのは本当に弁護士の先生方が十分に踏んでいただいていると理解しておりますので、前に進んだんだ、2年前よりも数歩前に進めたんだということで、
竹下さんに話を聞きたいんで、先ほど質問が川人弁護士とかを答えましたので、誰の名前において、この表明書を出すかと、まあ、実質的にはその首相や官房長官も了解の上でこの表明書を出しているという説明を受けてはいますけれども、竹下さんご自身としてはそこら辺り の, そのこだわりというかですね、本当は安倍総理なら安倍総理の名前で出るのが一番ベターだったなとか、そういう思いはお持ちでしょうか。
素人の私どもには詳しいことはよく分かりませんけれども、ただ私たちはこの裁判を起こしたときには、担当室室長を相手にして裁判を起こしたのではなく、国を相手にして裁判を起こしたという。そこがあったなという思いがございます。しかし相手の方々の国側にもいろいろなご事情その他から、まあ、それもやむを得ないのかな、実質的な責任者であるし、先ほどの私と弁護士からも言っていただいたように、総理も官房長官も了解した上の内容ですということも冒頭でおっしゃいましたので、そういうことならということで納得したということです。
まあ、去年去年2回、まあ、官房長官ともですね、竹内さんのご愛をされているわけで、最初は特定者のご家族何人か、まあ、代表みたいな形で、お会いを安倍内閣が出てから、一月ちょっとしてからですか、お会いをいただいたのと、それから松本長官さんの拉致認定という時に、まあ、お会いをされているということで、まあ、それまでも所内なかったわけですよね、完全に出ているとまあ、それもだから一つの前進の道で、まあ、そういう中でこういう形になってきたという流れは言えるだろうと。
今日総理と官房長官 の,、まあ、意向のもとっていうのは先方から言ってきたこと
ですか。確認した
っけ。念のために。あ、念のために。
もう、じゃあ、向こうの言葉で言いますね。あ、向こうは、はい、どうも、はい。内閣総理大臣、安倍内閣総理大臣および、塩崎官房長官のご一行の日常でやっております。そういうことは聞きました。向こうの取ったら、私、まあ、そこは、まあ、一応裁判所の、裁判官の部屋の中でしたので。
僕は、河内さんという方は、表明するわけですよね。でそれについて、その総理大臣とか官房長官が、後日ですね、それは知らないとかね、予知してないということで困るんじゃないかというのが、当然明けなしですね。我々としては、まあ、安倍、総理大臣に代わって予定するとかね、まあ、そういうその内容のもので予定しようということで、そういう話をしましたけども、まあ、行政の内容の話をしてですね、まあ、そこは難しいと。ルーズアルとは言いまして、結局は最終的にはですね、裁判官が当然立ち会ったところで、非公式ではありますけれども、総理大臣より官房長官が業界のもとに表明するんだということを、まあ、みんなの前で、表明するというのを、今回の法廷、公開の法廷の前で、裁判所の中でやったということなんですね。で、本来であれば、まあ、公式の場で、表明してあるのは、最も理想的なんですけども、まあ、その辺は、まあ、そういう、実質的には、まあ、業界であるということが明確になれば、やむを得ないんじゃないかということで、あそこに落ち着いた、まあ、こういう結果
です。まあ、このことだけで、1回か2回かかりました。あ、率直に言いますと。はい。表明者。どう誰にするかというと、当然私どもは内閣総理大臣が名前を書くべきだというふうに申し上げて、ですから、そういう意味では、そういった公表の経過を踏まえて、今のような流れということになったと。あと、まあ、ちょっと下手すぎの問題で言いますと、この河内さんは今日国の代理人として出席、口頭弁論をまだ調べているわけですね。あそこの中で、国の指定代理人ということになるんですけども、ですから、そういう意味では、まあ、主張であると同時にですね、この訴訟において、国側の代理人として裁判所の中でこの表明をしたということもありますので、まあ、そういう意味ではですね、我々としては、勝手に将来ですね、主張が言ったことだというような話にはならないような意味で、まあ、いろいろ、内容にもですね、まあ、断りですか、縛りというか、そういうのはできたのかと思います。
この法廷の場でその総理や官房長官が了解しているということを言うことに対して抵抗はあったんですか？
あった。はい。
それはやっぱり、なんか、向こうは理由としてどういうことを言うんですか？
そっか、それが理由じゃない。
理由じゃない。
答えが一緒なんです。
前例がない。
ですから、これは希望として言えば、この裁判のことは、まあ、一応これで終わるわけですけども、改めて総理大臣がどっかの場で、もうこれはもう十分我々分かっていると、この通りにやるんだということをですね、宣言していただきたい、まあ、総理や官房長官であれば、私でもいいんですけども、それをやっぱり明確にどっか別の場で言っていただきたいというふうには思います。
記者の方が記者会見で質問したときに、まあ、今のことは一部だけですからね、知らなかったのがいいなよとか、そういうことがありまして、まあ、いずれにしろ政治の場で、こういうことですね。あともう一つ、先ほど出てた外交のですね、拉致認定の判断基準の問題なんですけども、これは国はまあ明確にしたいのは回ってるんですけどね、まあ、先ほどからありましたように、また争点になった、本件訴訟の証拠調べを踏まえてと、これを入れる入れないでまいろいろ問題がありまして、アン・ミョンジュンっていう方を調べてたんですよね。で、その名前も具体的に出てほしいというような要望をしましたけれども、まあ、他も調べてるってこともありましてですね、まあ、結局は、まあ、法律的には本件訴訟の中の証拠調べの一つの話は明確なので、まあ、それ以上の、まあ、追及ができませんでしたけれども、私どもはやっぱり、ここで重要だと思ったのはですね、やっぱ目撃証人を調べたということなんですね。で、目撃証人があるかないかというのは、やっぱり、私どもが、立ち入りでの重要なですね、ファクターであるというふうに思っています。で、それを法廷できちんと調べたということは、私は大変、大きな成果でですね、で、そのこと自体がですね、古川さんとは残念ながら、認定というところじゃないか。 裁判上は認めさせることはできませんでしたけども、なんだ松本京子さんとの彼氏たちと、なんだ変わりないというところまで私どもは十分にそこまで到達させたと、こういうふうに理解しました。したがって、裁判では、まあ、その、なしの可能性を排除できない人々の人たちのための問題もありまして、まあ、こういう結果に終わりましたけれども、内容的にはやっぱり認定を実情、勝ち取ってもおかしくないというところまで、我々はやはり追い詰めたというふうに思っていますので、これからの運動の中でね、やはりそれを認めさせていきたいと思います。まだ違いないわけですから、でまあ、結果的には我々の推計ですけども、警察がある程度認定を認めれば、会社が有利ですね、まあ、認定になるように、まあ、受け止めているところもありまして、まあ、その内部がどういうふうになっているかよくわかりませんけれども、言ってみれば、まあ、今までのいろんなケースで、どういう発端があれば認定されているのかということを積み重ねるしかないわけですよね。そういう意味では、古川さんの十分に積み重なっているはずであると。
すみません、荒木さんはかねてからですね、拉致認定というふうな政府のシステム自体がおかしいんだと、こういうふうなそのシステム自体に対する疑問を呈されてきて、このシステムを変えない限り、救出っていう目的には向かわないんじゃないかというふうなお考えを表明されてきたんですけども、そのお考えには変わりはないんでしょう、これを通じていろいろ変わったところございますか。
ですね、まあ、ですから、その今のシステムというのが、警察が捜査をして、そして、まあ、そのここにあるような確認された場合は認定をすると、政府が認定をする、そして、外国交渉でという、まあ、その流れでやっているわけでありまして、この流れはもちろんこの流れで、そして認定に足る人については、もっと積極的に認定をしてもらわなければいけないと。でそれとまた別にですね、しかしそれだって認定ができないような人というのはたくさんいるわけですから、これはもう別途にその救出ということを前提にして、その作業をですね、進めるしかないということで、まあ、これは並行してやっていくということで理解をしているんではないかというふうに思っています。だからこれを今のやり方をやめてしまってということではなく、それはこれで進めながら、そこに入らない人たちがいるということの前提でですね、救出の作業を進めるということだろうと思います。他に
ちょっとこの件 と、 ちょっと、まあ、関係あるようでちょっと今日の事情なので質問してしまいたいと思うんですけども、渡辺秀子さんと高京大の事件で、まあ、木下陽子容疑者逮捕状が取られてました。でしかし国外に住んでいると言われています。また協力者の女性なども国内にいると言われながらも、まあ、時効があるとかですね、そういうふうなことを言われています。これは結局その国外にいて逮捕できない状態がまだ続くのかなと私など今回も思うんですけれども、告発状何十枚も調査会出してますよね。そういう人たちのまあいろいろ拉致があるとしたら解明にも関わってくると思うんですけども、今日のそういった経過に関してどのようにご覧になっているかということを荒木さんにお伺いしたいと思います。
今日のというの
はそう逮捕状逮捕状の方です。
ですね、この問題でその国内で、略取誘拐が行われた時点からの時効の計算があるのか、それとも今も拉致被害者が向こうにいるかということで、その時効が成立しないと、日本国内に例えば容疑者がいたとしてもですね、時効が成立しないかというちょっと法律的な問題は弁護士の先生方にからお話しいただいた方がいいと思うんですが、いずれにしてもし例えばこれが日本国内にいてもその拉致が行われた時点からたとええー、その時効がですね、時効の計算が始まるんだということであってもですね、もしだから罪を問えないということであれば、これはもうまさにそのまま拉致をした犯人を野放しにするということになるだろうと思います。ですから、それは当然許されないことでありまして、まあ、当局の方としてまずはっきりですね、これはそういう状態で時効が成立するのかどうなのかということについて明確な判断を明らかにしていただきたい。でもし事故が成立しなければ、もちろんそのようなことでですね、今この 渡辺さんの事件に関わって出てきている人も当然その状況でですね、取り調べをしてもらいたいと、今なんか、まあ、その時効が成立するというようなことが流れてますけども、そうではないかということを明らかにしてもらいたいし、もし時効が成立をするということであれば、成立をして、そして犯人がですね、日本国内にいても罪が問えないと、そして被害者はですね、まだ北朝鮮にいるという状況というのは、これは当然どう考えてもですね、おかしな話ですので、そこの穴をどういうふうに埋めるかということをですね、これは明らかにしてもらわなければいけないと思います。いずれにしてもこの拉致をした人間、拉致に加担していて、そしてそれをですね、喋ることもなく、今でも日本の国内にいる人間たくさんいるわけですから、いくら国際指名手配して逮捕状を出したところでですね、それだけではほとんど何の意味もなさないということですので、やはり我々としては日本国内にいる容疑者をですね、警察は積極的に捕まえて取り調べをして事件を明らかにしてもらいたいというふうに思いますので、この点については、これも何らかの形で明らかにしていきたいというふうに思っております。まあ、国会の質問等を使うのが一番早いと思うんですが、
ですから、その逮捕状の比率率は誘拐だけなんです
か？誘拐誘拐ですね、はい、
誘拐子供さん2人の国外送役者にかかる部分、
よろしいですか？はい、それじゃあ、これで会見終了します。どうもありがとうございました。